り鉄坂本慎太郎の投資戦略アワー。
皆さんこんにちは、江森哲です。
皆さんこんにちは、坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、アシスタントの新井香織です。この時間は江森哲坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りします。さて YouTube ライブご覧になっている方はもうお気づきでしょう、はい、このスタジオ内もうお一方今日はいらっしゃいます、はい、今日ですね9月13日はこの番組としてもリスナーの皆さんも待望のですね待ちに待ったあの商品が上場ということで、今日はゲストにですね東京金融取引所リテール事業部シニアマネージャーの唐鎌大輔さんにお越しいただいております。唐鎌さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お久しぶりです。
お久しぶりです
、はい、お待ちしてました。
大変お待たせいたしました、
はい、待ってましたよ。もうリスナーの皆さんもね、あ来た来たっていう感じだと思うんですけれども、はい、ということで、はい、今日上場されたということで改めて商品について今日は教えていただきたいと思います、はい、この後ね唐鎌さんにはじっくりお話伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。さてこの番組は YouTube ライブでも同時配信をしています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧ください。 YouTube へのコメントもよろしくお願いします。今日も続々とチャットへのコメント入り始めております。皆さんよろしくお願いします、うん、ではこの後もじっくりお話を伺います。それでは番組を進めていきましょう。さあということで今日のゲストを改めてご紹介していきましょう。東京金融取引所リテール事業部シニアマネージャーの唐鎌大輔さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お待ちしてました、
はい、お
帰りなさい帰りなさいですね、はい、そしておめでとうございます。
ありがとうございます、
はい、ようやくです、はい、今日から改めてですが東京金融取引所クリック株365に金と原油が上場いたしました、はいはい、ようやくということで本当にリスナーの皆さんも、はい、楽しみにされてたんじゃないかなと思うんですが、はい、まずはじめに今日の、まあ、初日の様子、はい、どうでしたか。
はい、本日の9時から、取引開始で、まあ、プレオープンというのが30分前なので8時半から、まあ、レートの方は出てたんですが、はい、9時から取引開始しました。正直なところ午前中はスプレッド、まあ、売り気配買い気配の開きがちょっとその立ち上がりちょっと広めでですね、取扱いの金融機関さんからとかちょっと広いんじゃないのとかいろいろいただいたんですが、もうお昼頃から、まあ、現時点もぜひレートの方を見ていただきたいんですが、まあ、スプレッドの方もかなりタイトになってまいりまして、まあ、売買トレーニングしやすい環境がちょっと遅れば制ではあるんですが整ってきたかなと。で今、金の ETF の証拠金取引が500枚弱、原油の ETF の証拠金取引が400枚弱ということで、まあ、もう少しこう少ないかなと思っていたのですが、思いのほか、まあ、今株とかが強いんで、はい、あまりこう金原油のクローズ注目していただけないかなと思っていたのですが、やはり それなりにこう取引いただいておりまして、まあ、今夜もですねこのまま明日のニューヨーククローズまで続きますので注目したいですし、ぜひリスナーの方にもご注目いただければと思います。
好調の滑り出しですね、
いいですね、
ありがとうございます。
やはり待っていた方が多かったということですね、そうですね、
まあ、幅が広がりますからね、しかもね、はい、
では今日は改めてその魅力などをお伝えいただきたいと思います。
はい、はい、まあ、そもそもこのクリック株365、まあ、取引所 CFD で、まあ、証拠金取引になります。もともと株価指数4つ、日経平均、ニューヨークダウ、ダックス FTC100、 4つだけだったのですが、やはりクリック365、まあ、FX ですとか、あとこの株価指数を取引されている投資家の方、お取り扱いの金融機関の方から、ぜひコモディティ商品のですね証拠金取引もラインナップに加えてほしいというお声を前々からいただいておりまして、ようやくその中でもやはり代表的な金と原油、金につきましては対象がスパイダーゴールドになります。で原油の方は WTI 原油に連動した、まあ、直接的には ETF になります。証券コードがございまして、金の ETF は、1326になります。で WTI の方は1671の ETF をと対象としておりまして、やはり先物取引とか現物取引も含めてなかなか商品の取引はこうハードルが高い、株とかをこう積極的にやられている方でも結構こう敬遠されてしまう方いるのですが、ただ一方で株や為替、まあ、債券、 膠着しているときに、うん、商品だけがこう動くような場面もございますので、うん、まあ、そういったときに、まあ、取引機会ということ、うん、まあ、一つこう、ラインナップにですね、まあ、分散投資の一つに加えていただいて、まあ、利益を狙う、まあ、はたまたリスクヘッジというような方法でも、あの売りからも取引ができますので、うん、まあ、リスクヘッジをこの金 ETF 原油 ETF の証拠金取引でしていただけるかなと、うん、そういうこう、いろんな投資家さんのですねバリエーションに応えられる、うん、上場になったと思っております。
今の相場の状況でいうとこれはどういうふうに使っていくのがいいんでしょうかね。
そうですね、はい、まあ、ポートフォリオを広げるという意味なのと、うん、あとはまあそうですね、まあ、原油の値段、まあ、金もそうですけど、まあ、投資家結構敏感というか、まあ、大体ニュースで、うん、まあ、数字がこう出てきますので、まあ、この辺の水準だと安いかなっていう時ってその手を出すそのタイミングと、うん、その口座がない人って結構いたと思うんですよね、うん、なんでそういう方がここって安いんじゃないかなと思うのでちょっと買ってみたりするっていうのは面白いんじゃないかなと思いますけどね、うん、なかなか ETF だといろいろあってわからんとかになるじゃないですか、うん、まあ、そういうのもあるかなと僕は思うんですけどね、はい、うん、
初心者の方もちょっと手を出しやすい印象がなんとなくあるんですが、はいはい、そういう方も今からどんどん増えていくんですかね。
そうですね、はい、やはりもうあの ETF は、まあ、上場投資信託ということで浸透してますし、うん、まあ、証券取引所さんに上場しているので、まあ、流動性ですとか、うん、価格の透明性、こういったものも担保されてますので、まあ、その値動きを、捉えてということになります。
まあ、適度なレバレッジをかけてですね、はい、まあ、売買すればですね結構効率、資産の効率性にも寄与すると思いますのでその辺も、はい、ちょっとずつ試してみるっていうのもいいかもしれないですね、
はい、
う
ん、
ではおさらいという意味で今回もですね資料をご用意いただいていますね、はい、はい、2ページ目
そうですね、
はい、はい、お願いします。
今レバレッジ取引ということで資金効率がいいと元本もそのままこう大きい金額用意しないでもですね、うん、今坂本さんからもありましたがあまりその確かにレバレッジ高めで少ない証拠金で取引をしていただくのは、思惑と反対の相場に行った時に、まあ、ちょっと損が膨らんできて FX と同じようにロスカットルールというのがこのクリック株365取扱いの金融機関さんで必ずある意味投資家様の安全弁という意味で、うん、リスクは利益は大天井に出るんですがリスクは、まあ、元本毀損の可能性はありますが預けた証拠金以上にですねこう損失が出ないようなそういったロスカットルールも入れております。今こちらでですね、商品としましては、まあ、これご覧になられている方、まあ、取引金額がだいたい183万円相当の金の ETF の金額を、まあ、証拠金では3万6千円ほどでまあ、4万円弱からお取引ができると。ただこれはギリギリですのでもちろんこれよりも多めに、10万20万30万とかお預けいただいてお取引いただければと思います。で原油の方はさらに金額が小さくてですね、まあ、取引金額自体も14万ほどの取引金額に対して、売ったり買ったりする際の最低限の取引の証拠金基準額が、まあ、9000円ほどで、お取引が、まあ、できると。資金効率がいいという点でですね、まあ、少しずつ坂本さんおっしゃられた通り、まあ、1枚からちょっとこう様子を見ていただいて、うん、多めの証拠金で、こう価格反応を見ていただく、うん、この1ポイントの、上下で投資家さんの利益は、100円の、損益になりますので、まあ、そういった価格反応度ということで、最初は試していただけたらと思っております。う
ん、この番組のリスナーの皆さんは毎週江森さんの解説で、はい、金と原油のお話聞いているので、はい、どんなタイミングで自分はじゃあね入っていったらいいのかというタイミングあと方法を、まあ、模索されている方も多いかなと思いますので、はい、もうまたとないチャンスですね。
そうですね、はいはい、だとお時間もありますので、
はい、
実は、9月23日の祝日、
はい、
木曜日の祝日にですねこの金 ETF 原油 ETF 証拠金取引の上場記念オンラインライブセミナーというものを、無料で、開催をさせていただきます。はい、金の ETF の方につきましては、池水さんですね池水雄一様にで、原油の方につきましては江森哲さん
に江森さん
にお願いしたいと、
はい、ありがとうございます。
祝日にもかかわらず本当ありがとうございます。
とんでもないです、はい、喜んでやらせていただきます。
はい、で祝日でもこの金 ETF 証拠金取引原油 ETF 証拠金取引できますので、
はい、
まあ、そういった点でもリアルタイムのレートを参照していただきながら、そういった人気の有識者のですね、ちょっとご解説ですとか、ご講義、ぜひ聞いていただければと思っております。
はい、もう番組としてもね、江森さんが、はい、解説されるということで、
当日はね、できるだけ視聴者の方の質問を受ける時間をちょっと多く取ろうかなと実は思ってまして、あま、まあ、商品説明ももちろんさせていただきますけどね、
はい
はい、市場の構造とか説明をするんですけども、まあ、できるだけ、ね、視聴者の方の質問でそれを答えできるようにしたいなと思ってます。
ありがとうございます。
はい、少しでも興味があるという方はね、ぜひ覗いてみてはよろしいかなと思いますね。詳しくはクリック株365で検索して、はい、いただければと思います。
はい、セミナー公式ホームページがございます。
はい。セミナーは9月23日木曜日祝日の、金は16時から、そして江森さんご出演の原油については19時30分からとのことです。はいはい、ということでちょっと駆け足になってしまいましたが、本当にいよいよ、はいはい、上場ということで、ここからどんどん盛り上がっていくでしょうね。
そうですね、はい、ぜひご注目ください。
はい、ということで唐鎌さん、ここまでありがとうございました。
ありがとうございました。
東京金融取引所リテール事業部シニアマネージャー唐鎌大輔さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りします。このコーナーでは投資をぐっと有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて現状の相場のポイントについて江森さんと坂本さんに教えていただきます。
はい、よろしくお願いします。いや、日経平均強いですね。
強いですね、うん、そして、ね、米国が下げてます、
うん、そうですね。だから週末とかちょっと気持ち悪いなとは思ってた人いたのか、はい、もう僕は思ってたんですけど、は
い、思ったよりも下げ続けていますね、
うん、で日本株が強くて、まあ、SQ があったので、はい、まあ、そこで先物が現月切り替わりますから、はい、だからそこを勘案して日経金でもっと弱くてもおかしくないはずなのになと、うん、あ、強くてもおかしくないのになというはずなので、はい、だからそこの、そうですね、現月が変わる部分が、はい、谷になりますから、うんうん、だから、まあ、それ考えても強いなというのが印象でして、
なぜですか。
いや、まあ、ここは政治っていうのが一つのきっかけだったのは間違いないと思うんですよ、
はい。
でまあ、それを境に、まあ、日本いいんじゃないっていう人がちょっと増えたっていうのが1点と、うん、まあ、今までそのポジション、まあ、グローバルマクロの、まあ、ヨネさんの話もありますけど、のポジションって米国買いで日本と欧州が売りだったはずなんですよ、うん、まあ、それはまあ国のファンダメンタルズとか、まあ、業績見ても全然違うので、うん、まあ、最高益を取り続けている米国株を買って買い続けて、で、まあ、パフォーマンス実際良かったからそれ正解なんですよ。で日本と欧州って、まあ、それでちょっと仮にやられてたとしても、うん、全然アメリカの部分で儲かってるしというような、まあ、トレードを組み合わせて、まあ、国別にやってきてたはずなんですね、まあ、だから日経平均のこの先物の売りが積み上がって、3ページお願いします。日経平均の先物の売りがずっと積み上がり続けているという、うん、
いつ戻ってくれるのかなって。
そうそうそう、待ってましたよね。でこれがちょっとね、戻ってってるんじゃないかなと思うんですね、うんうん、で日本株がまあ強くて、まあ、いろんな要素あると思うんですけど、米国株が弱いというのはこの米国がついにですね、はい、利食いのタームに入ったんじゃないかと、この合成ポジをですね、はい、解消している人がですね出てきたんじゃないかというのは、この長いこの相場のなんていうのかな、そのシワみたいなのをこうの戻しに来てるんじゃないかなと思ってるんですね、うん、
ありえますな。
ありえますよ ね、 ありますね。だからこのパターンの時は日本株超強いし米国がまあ売られる、うん、まあ、その時にそういうポジションを取っていれば、うん、まあ、実は放置しとけばお金が増えるよねと、
うん、最近ね、まあ、日本株がほらの、ね、うん、の菅さんの、ね、発言で、はい、まあ、ちょっと時代が変わって、うん、実際今外人も現物も買ってるとかいう話になってきて、
うん、
海外で、うん、まあ、撮ってるレポートとかね、うん、まあ、コメントとか見てると、今まで日本の話なんてほとんどなかったのに、うん、分析のレポートとか、うん、チャートとか、うん、こうなったら日本株こうなりそうだっていうね、うん、話が 急にこの1週間でね、
う
ん、増えてるのね。
じゃ動くぞと皆さん見ているんですね。
だからもうやっぱり日本株外人 もうそうやってもう注目を実際にし始めてるんですよ、
う
ん
う
ん、
そう。あとね、うん、日本株のレポート書く人ねあんまりいないですよ、うん、
そ
だ
いぶ
ねアジアの人が担当してる会社もやっぱあったりして、はい、だから少ない人が情報発信すると同じような内容が書いてあるんじゃないかなとちょっと思ってるんだよ、うん、私じゃあお前これ、まあ、説明に来いは最近コロナの間がないけど、うん、まあ、テレカンをやるとしても、はい、まあ、その日本株担当は多分一人とかだと思うんで、うん、そのままジュニアとかいると思うけど一人だと思うんで、うん、そうするとその人の予定ってまあ組めても大体ワンワンと1時間はやるのでまあ、1日5本6本多分限界あると思うんですよ、うん、ということはもう各ファンドが日本がちょっとおかしいから話聞かせてくれよっていうと、はい、なかなか結構ね難しいんですよ。
情報が行き渡りにくい、
ね、うん、そうそう可能性はあるよね、うんうん、だから、まあ、選挙って分かりやすいところから見るとおーって思うし、あと米国のちょっと伸び悩み感もあったんじゃないですかね、うん、多分この将来的な、はい、まあ、この2級の米国の伸びって、前年年同期 90% 弱ぐらいだったので、はい、ということはやっぱ相当のその業績の回復を見せているから、うん、まあ、ここから、まあ、確かにいいけどね、もっと株価って上がるべきだけど、そうなってないってことはやっぱり米国株はそろそろ頭打ちと行き過ぎた、まあ、リグってもいいんじゃないと、うん、まあ、これはテーパリングがまあ一応年内あるかどうか、あと利上げも23年にあるかどうかっていうところなので、うん、まあ、そろそろそういう用意してもいいんじゃないかって人が長いポジションをもうこのずっと作られ続けたシワをこう戻してきてるんじゃないかなと思ってるんですよね。で日本株まだ、ね、今後ポジティブな要素もあって、業績面は日本株まあちょっと遅れて出てくる部分があるので、まあ、これが2級で多分最高益の予想になると思うし、うん、まあ、3級でもほぼなってるでしょうと、うん、なる、まあ、日本2級になってなかったとしてもね、ということは業績のポジティブな要素もあるよねと考えると、まあ、本来であればね、業績だけ見ると8月のもう1週2週ぐらいかな、8月の2週で買われるっていう反応が来るのが当たり前だったと思うんだけど、うん、まあ後からまあ行くかと、とりあえず政治もトリガーが引かれたし、まあショートしてでも下がらないし、でまあ日本株ちゃんと見てる人もね、日経平均で 27,500 円は割れちゃったけど、まあ 27,000 割れはあんまなさそうだねっていうような見通しになってるわけだから、だからそうなると日本株の買いっていうのがその続きやすい状況だし、まあ、この3ページのグラフを見ていただくとずっとね、はい、売り越してる先物をもう半分戻すだけでもかなりの買い需要になりますから、うん、まあ、それを短期間でやってくるとって考えると、うん、まあ、この2週間ぐらいはね、もう買い戻し入ってますけど、まだもし全部入ってくるのはこんなもんじゃないし、うん、まあ、とはいえちょっとピッチがね早すぎるから、うん、まあ今下で買った人はちょっと引っ張るような心がけで、新規に買う人はやっぱり量を減らさないとね、危ないんじゃないかなと僕は思うんですよ、うん、ほとんど押し目らしい押し目がないですからね、うん、まあそういうのがですねちょっと、まあ、日本株の、ね、支援材料になっているというところですかね。
3万円に乗ってから、うん、まあ、安定して、
そうね、はい、まあ、だからやっぱり切れないんでしょうね、外国人の買いがずっと続いているというところなんですかね、うん、まあ、ただこれどこまでいくかっていうのは分かんないですけど、まあ、空売りはするもんではないというのはもうずっと言ってるし、僕弱い時も空売りするなっていうのはずっと言ってますから、はい、まあ、そのこの買い物しか一気に来た時はものすごい焼かれるし、まあ、業績もまあ今期中に最高益にはなるでしょうというのはもう気象、で集計する前からね言ってますので、まあ、この局面もずっとアメリカ強くて日本が追っかけてる局面でも、まあ、空売りはすべきではないと、いう話は、まあ、してますから、まあ、最悪損はそんなにしてなく、はい、乗れた人は取れてるというところかなと、思いますけどね。これ逆言ったら本当最悪ですからね。
大変ね、うん、
で、ここでいつものペアトレの話をしましょう、
はい、
そうですね、1ページ目から見ていきたいなと思うんですけど、まあ、この、ね、うん、番組でずっと、ご紹介していたポジションなんですけど、まあ、米国株、まあ、特にニューヨークダウですね、クリックで、売りの、まあ、日本株買いというですね話をまあしていて、まあ5500か5500ぐらいから振られてそこから入って、7500、9500で積みましたという話なんですけど、なんかね、なんかその 話を聞いて理解できてない人がこのレバレッジの観念を全く無視してる人がいて、まあ、唐鎌さん毎週出ていただいた時もレバレッジについてはもうね、ほとんどかけずにね、やっていくべきだという話をもう当然していて、レバレッジに余裕を持つっていうのはね、当然この、まあ、トレード、まあ、CFD は当たり前のことなんですけど、まあ、それを、まあ、例えば証拠金が全部溶けてんじゃねえかとかいうようなわけの分かんない人いるんですけどそれってトレードしたことないからそういうこと言ってんじゃないのと思うんですけど、だからもうこのレバレッジの概念については毎週ね、この番組では、唐川さんいられる時もそうですし、まあ、そうじゃない時もそうですしと、いうことで、まあ、これどこかで閉じるよねと、で閉じるシナリオが2つあるよと、しかもキャリーを、そのままね持っているとお金がシャリンシャリンプラスで入ってくるよっていう、着目点なわけで、で、まあ、日経金が意外高する時と、全体の急落で、ニューヨークダウが、まあ、日本株を上回る急落をするという状況が起こる可能性というシナリオとして、ね、あるから、それを、まあ、待ちましょうという、まあ、ポジションだったわけですね、これがもう足元ですと4000ちょっとぐらいまで来てる、そうです、4000ちょっとまで来てますね、4100、
割れ、
まで前後ですね、だからまあ4000ぐらいまで、縮んできてるわけですよ、まあ、5500から入って、まあ、ちょっと苦しい思いした方も当然プラスだし、その7500のトリガーも入ってるわけだから、そこで売りました方は1枚、まあ、これニューヨークダウンの場合は、まあ、10分の1なので、まあ、日経平均1だとこれでニューヨークダウン10なんですけど、まあ、それは、1枚と10枚で、まあ、ロングショートした方っていうのは、そのまま5500の時やった方は、まあ、大体15万ぐらい、と、これで、7500まで行ってここでもうちょっと行こうと、同じ額を積みました方がいらっしゃった場合は、さらに、35万と、
すごい
1枚出た、
1枚、だから2枚になってるから、15万と35万で、それで50なわけです。
すごいな、
これはね結構良かったと思いますよ。
かなり良かった。
だって結局最大のやられが5500か7500ぐらいまでだから20万のところを現状、まあ、売りましたとしたら、ちゃんと50万なわけですから、売り場さん私も一応まあプラス、まあ、マイナスがでかく出てるけど、そこはもうレバレッジかけてないことがまあ当然前提なので、まあ、過度なレバレッジかけずにロスカットにならない、だからまあ1万ポイント超えてぐらいのロスカットになるような、まあ、これは自動的にロスカットするわけじゃなくて、まあ、自主的にね、これを間違えたこのストレージだというような余裕を持つという話はまあ当然に話したので、まあ、それが理解できない方はなかなかこの CFD っていうのはまあ使えないと思うし、まあ、トレードしたことない人がそんなこと言ってるんでしょうね、まあ、しててもそのロスカット その基準が適当で、まあ、損してしまうような、もう退場したような方がね、基本だと思うんですけど、
ある程度のまあルールというか法則にきちんと乗っ取って、それを守っていかないとこうなり得ない
ですね。そうですね、はい、
多分ね、ポジションを取るのが 早すぎるのと早く積み増しすぎる、例えば今坂本さんおっしゃったように、7500までね、少しずつやればいいのに、もう5500でもすごい6000でも6200円とかもうバンバンたくさん作っちゃってね、上パーンと1回行った時にもう全部飛んじゃうっていうね、人って結構ね個人投資家さん多いんで、
ちょっと
そこはね、ゆっくりね、
でこれでも過去さ、2回大きくこのキンキンで成功してるわけだから、何年かでね、だったらもうこれはピンポイントで当てるっていうのは難しいよ、だってエスパーじゃないんだからさ、そうでこれ未来が見える人だったらいいけど、
まあ、最大幅を狙いに行くっていうのはなかなかない、そう
そ
う、
だし僕はそんなのを当てるからすごいだろうっていうのは全くなくて、はい、まあ、そろそろ過去のパターンだといいし、まあ、日本株も下方硬直性がねやっぱりあるから、だからまあ米国急落しても止まるだろうし、まあ、日本株の意外高の要素は一応あるよと、まあ、どっちかというとどっちがメインだったんですかっていうと急落ポジが年末ぐらいとかいう形だったんですけど、まあ、そうじゃないタームに入って、まあ、どっちでもよかったっていう、どっちでもいいシナリオなんですね、
まあ、元々ほらね、 日本株上がっても置いてますよって話ももともと一緒にパラレルに話してたわけだから、
どちらにも行けそうだっていう話でしたもんね、
まあ、これ確かに、まあ、そのいくらでも突っ込みどころあるんですよ。だってこれって円だろうって、いや円がいいんですよ。だってこれクリックで円に倒してやってくれてるわけだからいいし、円とドルだろうとかいう人もいるし、いや突っ込みどころはいくらでもあるけど、まあ、これ結果見て言ってほしいですよね、まあ、ロスカットまで行ってからビーコミックがここおかしかったのって言えばいいんですよ。だからまあぐちぐち言ってできてなかった人は通れてないし、
でも初めてやってちょっと思うような結果じゃなかったなという方もまた次のチャンスがやってきて、そこではうまくまたタイミングをね、
そうね、ただね、次の時はまだこの番組やってるか分かんないけど、まあそうですね、まあ、この水準だからまた5500になったからポジション取るというよりは、まあ、やっぱりこういう2つの、ね、可能性シナリオ、まあ、それとあと金利とか配当とか変わってる可能性もありますから、まあ、そこはまたね、勝手に5500に戻ったからもう一回ポジ取るというわけじゃなくて、まあ、自分で考えていただくのが大事ですけど、またそこはね、解説を入れながらタイミングを測ってね、皆さんにお話できてこういう形で検証していければね、いいなというところですね。で最後にこれ利群ですか、どうですかっていうと、まあ、先週ぐらい半分ぐらいもしね、枚数一定したりリグエバっていう話をしてたんですけど、まあ、9月ね、その月末に近づくとですね、権利付きまで持ってると配当が入ってきてキャリーが完全にこれね、半年ぐらいのトレーダーとプラスになりますから、その辺もうまくね、使っていただくっていうのもあるし、その配当楽しみにするトレードもできる状態には今ありますね。でも一回半分リグった方は、まあ、マイナスで返ってくるってことはほぼないと思うので、半分リグエてますから、ただそこをまあうまくやっていただければいいかなと思いますけどね、
配当ももらえるっていうのはやっぱり嬉しいポイントですからね。
そうですね、まあ、9月と3月ね、はい、日本もらえますから大きくね、そこをまあもらうというのもまたこのね商品性の知識を深めるというところかなと思いますね、
はい、タイミングもうまく使っていただきたいと思います、はい、さて以上坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート岡三オンライン証券の提供でお送りしました。今投資家に人気の金融商品クリック株365をご存知ですか？クリック株365は日経225やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数をほぼ24時間日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。岡三オンライン証券では新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365なら岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。
週刊マネーボイス。
週刊マネーボイス。このコーナーは伝えたいことを知りたい人に。マグマグの提供でお送りします。このコーナーではマグマグのメルマガやマネーボイス、マグマグニュースなどから気になった記事や著者のトピックを江森さんと坂本さんに解説いただきます。それでは今日のトピック紹介していきましょう。1つ目、百貨店の余命はあと何年、プライドを捨て最悪期を脱出、生き残るのは三越伊勢丹か高島屋か。こちらは馬淵真理子さんの記事です。2つ目、菅政権の通信簿、落第点の報道は適正か、コロナ対応と経済政策は前線、前政権や行政機構の遅さが足かせに。こちらは澤田清春さんの記事です。3つ目、ビットコインの過激な楽観論、2038年に10億ドル突破は本当か、試金石はエルサルバドル法定通貨か。こちらは高島康さんの記事です。4つ目、早期リタイアを目標にして失敗するファイヤーな人々の盲点とは、1億円では足りぬ幸せの条件。こちらは又野成俊さんの記事です。そして5つ目、職場や学校の嫌なやつからどう身を守る、理不尽な敵視に7つの心理、攻撃をやめさせる人生好転のテクニック。 こちらが上岡真嗣さんの記事です。では一つ目から触れていきましょう、
はい、そうですね、はい、百貨店の読み終わると何年っていう馬渕さんの記事なんですけど、うん、はい、これは馬渕さんはね特に、まあ、全国チェーンのですね、うん、チェーン、まあ、チェーンね、チェーンの、まあ、はい、全国展開している、まあ、百貨店の、まあ、財務諸表からね、これぐらい、まあ、生き残れると、現状の赤字が続けば生き残れるという試算をね、はい、していただいて、まあ、これ一番株式投資やる時の基本的な、感じですね。どんぐらい持つのかなとか、うん、まあ、同じ赤字が一定出るわけじゃないですけど、うん、でもその赤字っていうのは、コロナのショックですとか、あとは、まあ、お休みした期間とか、あと従業員のコストとかも入ってるわけだから、まあ、それはまあざっくり一番最初にね、はい、まあ、考えるというのは基本的なものなんですけど、うん、まあ、それ以外に販管費の推移ですとか、あとはオンラインの実績とか、うん、でもオンライン伸びてますよっていう話をまあされていて、まあ、しまっていて、まあ、今後だからどうなるっていう話なんですけど、うん、僕が言うから言わせていただくと、まあそうですね、やっぱり地方都市の地方の中でも中核都市、はい、まあ政令指定都市の上から上の方、まあ、真ん中よりちょっと下ぐらいまで、であれば百貨店っていうのはまだまだね生き残れると思うんですけど、うん、でもまあある程度のその人口がいる県の百貨店ってどうなっているのかというと、まあ潰してしまうところも当然あるし、それはねアンテナショップみたいな形でサテライトショップかな、
はい、
各、うん、市にポコポコとですね、小回りの効いた店舗を出店するんですよ。
あ、そういうのがあるんですね。
うん、そう、福岡とかすごいそれ多いですよ。各、まあ、井筒屋と、まあ、昔は岩田屋ってあるんですけど、
どういう規模なんですか。
もうね、坪数は200坪、うん、あるかないか、郊外店でもそんなもんですよ。
それは売っているものが、うん、例えばアパレルに限定しているとか、
基本は贈答品と、あとは、そうミセスアパレルです、うん、ミセスアパレルって今ちょっと言い方あれだけど、婦人服、あとは、まあ、グッグッズですよね、うんうんうん、まあ、気の利いたグッズというか、は
い、
うん、
まあ、ちょっと楽しい小物みたいなもの
ですね。あと小物ですよね、うん、はい、本当の小物だから、その、スカーフとか、はい、ハンカチとか、まあ、ちょっとお土産に持っていけるような、
まあ、日傘とかね、そういうことですか。
そういうものを、まあ、売ってるお店が結構あるんですよ、うん、でこれだって福岡でもだって10店とかぐらいあるんじゃないですか、多分。
あ、結構多いですね。
そうそう、各人口がいる都市にはあるよ。
福岡がそういった店舗の展開では先行してるってことですか。
いや、そういうわけでもなく、まあ、各地方にありますよ、そこは。うんうんうん、福岡早々に閉めてしまった部分もありますからね、うん、はい、
でも、だからターゲットも絞っているので、うん、業績も良い、
うん、まあ、そこは黒字だから残してるんでしょうね。だから小間に聞くからそんな大きな赤字にはならないじゃないですか、うん、はい、人も少なくていいし、うん、で、まあ、あとは、地元の百貨店の知名度があるので、やっぱり贈答品は喜ばれますよね。これ言うと語弊があるんですけど、はい、贈答品も、やっぱりデパートの包み紙で、それでって僕何歳だよって言われるんだけど、新井さんもなんか親が厳しそうだから、なんか言われそうじゃないのか。スーパーの放送でお中元持っていけないよとか言いそうな、なんか。
値段が一緒なら、ちょっとそのね、うん、そうそうそう、百貨店の包装紙に包まれて紙袋に入ってる、うん、がいいかなと、なんとなく思っちゃうんですね。だって
思うし、僕もその、はい、まあ、いつも言う話なんだけど、その株主その書類がね、優待、はい、とか入って書類がね、はい、届くんだけど、であれがなんか信託銀行であることが僕は基本だと思ってるんですよ。
そう
確的にね、はい、信託って基本的にすげえ金持ってる人しか付き合えないものなわけだから、はい、それが来るわけですよ、一般庶民の家までね、うん、というのはやっぱこれも拡大して、でも最近その名義のね、絡みが他の会社もできるようになってるから、はい、違う会社が来るとうんって思う。これ僕のあのね、うん、僕の一人の考え、そうそうそうそうそう、はい、そういう意味でちょっと例え出したんだけど、うん、だそうすると百貨店とかのブランドってあるから、まあ、そういう生き残り方はできるじゃないかなというところですかね、はい、
まあ、そういう広がり方がいろいろあるということですが、うん、この記事の中では、まあ、苦境に立たされた百貨店の寿命はということで、馬渕さんの、まあ、試算がいろいろ書かれているんですけれども、今後はリベンジ消費で回復が最も期待される業種の代表格ですということですね、うん、気になる方はぜひ見ていってください、はい、それでは2つ目いきましょう、うん、菅政権の通信簿、落第点の報道は適正化、コロナ対応と経済政策は前線、前政権や行政機構の遅さが足かせに、という澤田さんの記事です、うん、
はい、はい、そうですね、井村さんどうですかね、これ菅さんの通信簿について。
澤田さん
はね、はい、どうぞどうぞ。
澤田さんによると、うん、まあ、 まあ、澤田さんの独断と偏見で評価をすると、うん、コロナ対策は60点、うん、経済政策は評価60点ということで、うん、まあ、9大点だったのではという見方のようですね。
まあ、でもね、デジタル庁の話とかもあるし、いや、僕の携帯電話の料金をまあ下げようと、うん、もうずっと頑張ったっていうのはやっぱりでかいですよ。もうこれね、うん、これもね、すごくね、いろんな方からご意見いただけるけど、僕は考えをね、曲げるつもりはないから、はい、まあ、政治のやることはその家計の固定費を剥がしてやることなんですよ、うん、それによってお金をたくさん使えるようになるわけだから、
まあ、ね、
そうするとなんかラジオ日経で他の人はこんなこと言ってますよとかめちゃめちゃ DM が来たりするんですけど、知らんがなと。もうこれはもうはっきり言って政府がそのまあそれとか圧力をその一企業にかけんなとかあるけど、はい、それはもう政府があのやることとして僕は正しいと思ってるから、経済政策の一つとしてね、はい、だからここはもう絶対曲げるつもりはないんだけど、うん、でもそれは菅さんはやったと思いますけどね、はいはい、
早速っていう感じですぐね、うん、取り掛か
って、そうだからまあ実際ね、アハモもまあ出てきましたし、はい、まあそれは、まあ、すぐはねガンと下がってないかもしれないですけど、うん、まあ、下がってきてるのは事実だと思いますから、
うん、で世の中に出るお金もちょっとコロナ禍で分かりにくいというのはありましたが、必ず目に見えて変化してくるはずですよね、
う
ん、はいはい、そのあたりね、おそらく退任されてから結果が出てくるのかなというふうに、うん、はい、はい、思います、うん、はい、澤田さんの見解についても、まあ、政権ね移行のこの時期気になると思いますので、うん、ぜひ、購読して読んでみてはいかがでしょうか、うん、では3つ目いきましょう。ビットコインの過激な楽観論、2038年に10億ドル突破は本当か、資金石はエルサルバドル法定通貨かとのことです、うん、高島康さんの記事、
これはどうですか、2038年10億ドルか、
ね、はい、まあ、そんな発言をされるアナリストの方も増えてきている、はい、ね、そうです、
まあ、
で
だいぶなんか分かれてきてるね、
ですよね、うん、まあ、あの未来ツイッターに今いる未来から来た人は、私2058年でビットコインが7億円だったと思いますね、はい、言ってて言ってて、
それで言うとちょっとリアル
いや、まあ、それは分かんないけど、まあ、これも20年以上後の話だからね、はい、この38年でさえです、25年後か分かんないけども、ただ法定通貨にしたということで一旦ね、まあ下がった部分もあったので、まあ、ちょっとね期待しすぎたかもしれないし、まあ、今後の流通がちゃんと行われるかっていうところがね、やっぱり僕は価値の、大きさに変わってくるのかなと思いますね。
記事の中で気になったのが、ツイッター社がチップジャーというサービスにビットコインのチップ機能を追加する、まあ、投げ銭ですね、ということで、これで大きく広がるんじゃないかなと、はい、なんとなく思いますね。
円で投げたらあかんのかっていう話ですよね。Google みたいに、は
い、
あの YouTube みたいにね、普通になんかクレカで投げ銭できたらいいのになと思いますけど、
はい、円で投げてほしいです、はい、はい、ということで、まあ、これからねどんどん広が、うん、こちらもビットコインもどんな動きになっていくのか、はい、ね、動きとともに気にしていきたいなと思います、うん、では4つ目、早期リタイアを目標にして失敗するファイヤーな人々の盲点とは、1億円では足りぬ幸せの条件、
うん、いやね、ファイヤーしましょうっていう話をね、結構ずっといろんな媒体とか、最近ね、若い人ファイヤーっていう言葉の認知度ってすごい高いからね、
はい、
経済に興味がない若い人でもファイヤー知ってるっていう、多分、年代ごとに聞くと多分一番20代が知ってると普通に通じるもん、
ね、若い人ブームですもんね、うん、本当に、
まあ、ただまあね、このファイヤーの定義っていうのは、25年分の生活費を、年利 4% で回すというのがまあ基本的な考え方なんですけど、
これがなかなか難しいみたいですね。
まあでも4000万はいるよね、だから1150万ぐらいの生活費コストで行くんだったら4000万で 4% で回すっていう、その回せない分はちょっと働くっていう感じなんだけど、はい、でもたださ、その150万のその生活費で生活するのって結構辛いぜ、
うん、
なんかあの親とかいるんだったらいいけど、何もできないし、1000人に近いと思う、うん、まあまあそういうその収入で頑張って生活してるんだっていう方いらっしゃると思うんですけど、うん、今の生活がそれで満足してるのはいいけど、僕は無理だよね、150万は
年間、なんか持っているなら使いたくなっちゃいそうですけどね。
だって新井さんが飯行きましょうよっつったら、それはごちそうするよねっていう話だから、は
い、そうですよ、
ね、そんなのもできなくて、いや俺ファイヤー実践中だからさ、割り勘にしてくれとか、逆に怒ってくださいとかいうダサいおっさんがいたら嫌じゃん、将来。
ね、ごちそうしてもらったら嬉しいですけどね。
使うお金ないとやっぱりもうね、外との交流もね難しいよ、うん、実際現実問題として、
ね、だからまあそれでいいんだったらね、うん、いいけどね、だから、うん、本当にそれでいいんですかっていうのと4000万貯まったら貯める能力があるんだから、一回全部使ってみたら人生変わるじゃねえかとか思うんだけどね。
それもすごいね。
そう、何を言ってんですかって。まあでもね、
倍になって帰ってくるかも。
そうそう、まあ、低成長の日本の国でそれをやっていいんかって っていう話もありますけどね、うん、実際ね、まあ、低水準だからこそ金の価値が変わらんから一回貯めたら勝ちやっていう考え方もあるんですけど、うん、
まあ、どういう生活がしたいかとか、うん、まあ、目標、自分は幸せに何を感じるのかというのを考えることから始めてはいいんじゃないかというふうに記事には書いてあります。
まあ、どう世代によっても違うね、これね。
ほとんどね、本たくさん出てるけど、はい、8割以上はね、うん、あの生活費切り詰めて保険は悪やめるんやみたいな。
そうですね、保険やめるの怖いな。
いや、保険やめるもね、もうそれがもうなんか刷り込まれていて、はい、もう保険やってると情弱でしょみたいなことを言う人がいて、危ないだろそれはって僕は思うんですよ。まあでもね、ある程度4000万とかたまった方はね、医療保険外してもいいのかもしれないけど、うん、やっぱご家族がいる方とかだったらね、やっぱり死亡保険も入るべきだと僕は思うし、うん、まあそれはまあ投資商品についてんだったらいいけどね。だからそこはねちょっとね、はい、危ういですね。分かりやすさは実は危うさだというのをまとめにしようかなと思います、は
い、意外と盲点があるということで、うん、そのあたりもね、ファイヤー目指したいというね、うん、気になる方はぜひ俣野さんの記事読んでみてはいかがでしょうか、うん、では5つ目の記事は延長配信の方で、
うん、そうですね、江森さんのお話を伺いたいですね、
はい、
うん、
では触れていきましょう。さて、今日ご紹介した記事やメルマガについては、投資戦略アワーの番組ホームページから確認いただけます。そちらもぜひご覧ください。週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りしました。金融情報、国際情勢、節税指南に投資哲学、勝てる投資家への小さな一歩、お試し無料購読は今すぐマグマグで検索。マグマグなら有料メルマガ1000紙の中から読みたいメルマガきっと見つかる。明日から使える交渉術、誰でも再現できる論理的ファッション術、今世界を動かしている力とは、10年後の世界はどうなっている。マグマグには各業界の専門家、トップランナーによるここにしかない情報が目白押し。10年以上読まれているメルマガや数万人が読んでいる人気メルマガ、気になったらひらがなでマグマグと検索を。初月無料でお試し購読、マグマグでお待ちしています。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。
江森哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオ。
グローバルに投資を考えたときに、ここからのポイントや具体的な戦略について江森さんと坂本さんにお話しいただきます。さあ江森さん、よろしくお願いします。
お願いします。いや、さっきね、唐浜さんいらっしゃってね、はい、いよいよね、
いよいよです ね出番です。
取引できるっていうね、はい、本当にお待ちしてましたよね。うん、まあ、これやっぱりね、株とね一緒に同じところでできるっていうのはね、やっぱ大きいですよね。
はい、
うん、まあ、金とね原油どうやって使っていくかっていう話をまたね、うん、おいおいとしていきたいと思ってるんですけど、うん、まあ、金と原油、まあ、特に金の方がですね、値動きがねちょっとやっぱりこの放送でもずっとお話してるんですけどね、うん、ちょっと乏しいんですよね、はい、今ね、うん、まあ、どうしてもね、次のテーマとしてテーパリングね、うん、FRB が今やってる量的緩和を縮小するとか、うんうん、あと先週もECB、ヨーロッパの中央銀行がね、はい、今行っている、まあ、例の、新型コロナ対策としての、まあ、緩和策、まあ、これの資産改良をですね、うん、まあ、順次ちょっと縮小するみたいな、ね、ことを定例理事会で決めたとか、うんうん、いう話がやっぱり出始めてますんでね、まあ、なんとなくこうちょっとこう、ね、金利もあまりこう下がらなくなってくるのかなとかですね、うんうん、なってくるとこうドルもうちょっと上がるのかなとかね、うん、まあ、そうなるとますます金はですね、はい、上がりづらいなということで、うん、まあ、先々週ぐらいからね少しずつ上値がやっぱ重くなって、そこで一回ドフォンと下がってね、うん、まあ、今ちょっと低迷気味という感じになってますんで、うん、まあ、やっぱりちょうど投資家からすると今金は非常に触りづらいですよ、うん、でね、さっきからお話あるように、やっぱ株もね高値圏にある、まあ、買わないわけにいかないみたいなね、はい、雰囲気もちょっとあったりするから、今じゃあその資金をわざわざ株から出してですね金を買うかっていうムードでは一切ない、うん、一切ないっていう言い方するとねちょっと語弊あるかもしれないけど、はい、もうそういう雰囲気ですよ。なのでなかなかねちょっと今金には目が向きづらいんですけれども、うん、まあ、そういう意味では下でもねそんなにある感じでもないというのもあるんで、うん、まあ、ちょっとその辺も含めてね今日ちょっとお話したいなと思うんですが、うん、まあ、まず毎ともお話しさせていただいているアメリカの実質金利と金の株の推移なんですけどね、まあ、これ見ると、まあ、どうしてもねこう価格が少しこう 下の方に行きやすいかなという雰囲気になってますね、うん、理論的に言うと1ドル4スあたり1790ドルぐらいですかね。だからちょうど今のねバリューぐらいなんで、まあ、マーケットのプライスと同じぐらいなんで、うん、まあ、そんなに今の値段が高いとか安いとかっていうことではないんです、逆に言うとね、うん、なのでますます動きづらいっていうね、
どう見たらいいのかがもう、ね、うん、なっちゃうんですよ、分からないですね、
うん、ただやっぱり、ね、なかなか手出ないですよね、理論的にこう自分の中で消化して、うん、あこれ安いから買おうかとか高いから売ろうかっていうインセンティブがちょっと働きづらい今ね、うん、水準ですよね、うん、で、まあ、いつも渡してるその次のページのスパイダーゴールドトラスト、まあ、これのですね保有高ですね、うん、まあ、これもですねまた今週1週間で、この週1週間でまた減ってるんですよね、はい、まあ、わずかですけどね、うん、わずかですけど減ってますね。やっぱりあの投資家の金買いっていうのはですね、うん、まあ、あんまり動きがないっていうのが結構、まあ、はっきりしちゃってますね今ね、うん、まあ、残念なんですけどやっぱり今株がね、まあ、アメリカもね史上最高値、まあ、少し今下がっていますけどね、はい、っていう水準なんで、まあ、なかなかそっちからですねお金を引くっていうの感じにはなってない。で投機筋がじゃあどうしてるのかっていうとですね、まあ、見てみても、まあ、こっちがですね今までなんとか金の値段を支えてたのかなって話先週したと思うんですよね、はい、うん、まあ、投資家よりもどちらかというと投機家、うん、まあ、短期的にその先物市場で、買いのポジションを持ってですね、まあ、それをトレンドでこう買い上がっていくみたいなね、うん、人たちの買いでなんとか値段が支えられてるっていう話をしたんですが、まあ、先週あたりからやっぱり売りが少しねやっぱ出てきてますよね、うん、まあ、マーケット値段がまあ、なかなか上がりづらいのと、あとはまあ材料的にこう今金を買うっていう材料がもうないですから、うんうん、で意外にアメリカの債券利回りもねあの結構しっかりはしてるんで、なかなかこれね買いづらいと。でドルも、うん、まあ、この数日間結構強かったりするんで、うん、まあ、多分直近でも少し売りが出てるかなって感じしますよね、うん、まあ、そう考えるとねこのコメックス金先物投機筋ポジションなんですけどね、これの青いところがね青い棒グラフのところがやっぱり少し削れてきてますよね、うん、で、まあ、この近年でいうとまあまあ、高いところまで、量的には買ってきてるんで、うんうん、まあ、ここを、ね、あえて維持してっていう感じでは少しなくなってきてるのと、あとはあの売りのポジションですね、緑色の棒グラフね、はい、下の方に少し伸びてますんで、うん、まあ、やっぱり新規の売りも入ってきたということですから、うん、まあ、状況としてはあまりこう芳しくないかなって感じですね、うん、まあ、私個人的にはやっぱり1700ドルぐらいまで下がらないと、うん、あの本当に買おうっていう人がね多分出てこないような感じはしますね。だから今そういう意味では値段形成してる人たちっていうのはやっぱりこういう先物の人たちなんで、うん、まあ、あんまり本質的ななんていうのかな動きではないですね、うんうん、だからあんまりこう今はあの本当に短期で取引するのであれば、まあ、積極的に入ってねもう買って売ってっていうのは全然問題ないと思いますけど、うん、長期的に買う人はもう少し待った方がいいかもしれないですね、うん、うん、まあ、そこでドソンとなんかのタイミングで来た時には、うん、まあ、あの少しずつ解散あるみたいなね方針の方がなんかいいような気がしますね、うん、
確か
に、うん、なんか今はねこの値段はねもう買うにしても売るにしてもね、うん、もう中途半端非常に、ね、難しいです今正直言うと、
だから本当に停滞しているような様子が見えますね、う
ん、だからまあ本当ちょっと上行けば、ね、売りが出るし下行けばまあ買いが入ってって感じなんで、うん、まあ、やっぱり先物市場なんかでプレーしてる人たちも、まあ、あんまりこう長居したくないなっていう感じなんでしょうね、うん、あ、
なるほど、今そういった、まあ、買いも売りもできないという人たちのフラストレーションというか溜まっている分、うん、少しね、うん、もうどちらかに触れた時は大きく動く、
ちょうど値段でいうとねやっぱり1830ドルがもうこれで3回失敗したんですよね、うん、だこれはね今回行くかどうかで結構大きいですよって話をねずっとしてたんですよ、メールマガジンにも書いてたんですけどね、うん、まあ、それがもう見事にそうなっちゃったんで、まあ、今下に来てるんですけど、今度はあの1780ドル前後っていうのがねまた非常に狭いんですけどね、もうこの間でまあこれもうずっと動いてるんで、もうどっちか抜けない限りですね正直なかなかやりづらい、うん、ただまあ下に抜けた時はこれはあのもう本当トレンドフォローっていうかね、下げたら売ってくる人たちはもう確実に売ってくるんで、まあその今のその水準では多分中国とかインドはまだ買わないと思いますから、一旦はダーンと落ちてね、落ちるとこまで落ちてからまあ1700ドル前後で少しずつそういった実物所持が出てきて、買ってくれてなんとか止まるみたいなねだと思うんで、今は仕掛けるんだったら割れたとこ売っていった方が面白いかもしれない、うん、 あとなんかちょっとね、あの、はい、チャットにね、プラチナ下げ止まりませんね、うん、プラチナはね、これね、結構ね、問題としては根が深そうですね、
う
ん、
そうですか、
これよくある触媒の話とかですか、
うん、そうそう、やっぱね、触媒でね、やっぱりディーゼル車向けの、うん、その窒素化合物を抑えるための自動車触媒にプラチナがね、使われてるんですけど、はい、まあ、ご案内の通り、もう今、電気自動車化が進んでて、うん、まあ、ディーゼルは基本的にやっぱりヨーロッパでのね、ディーゼル車が多いん で、ね、でヨーロッパって結構ダイムラーとかね、ダブルベンツとか、うん、あの辺がもう、2035年ぐらいから、うん、もう一切もう作らんと、うん、作らないって言ってんだから、うん、需要なくなりますよ、
はい、ゼロですよ、
ね、うん、はい、で、世界的にそういう動きでしょ、うん、これはね、うん、もう我々が想像してた以上にかなり厳しい、う
ん、だからディーゼルの中でも、だからバスとかトラックとかそういう大型の需要はあるけど、うん、普通の乗車の需要はあんまりなくなってきてるん
で、バスとか、ね、大型トラックとかは、ね、うん、今度ね、水素自動車はね、まあ、ちょっとね、ちゃんとあるんですよね、まあ、まあ そうですね、そっちの方のなんかインセンティブでね、ちょっとこう、うん、まあ、そういったところにこう移行できるようにって話ありますけど、うん、そうですね、よくてもそのリプレースされるだけだから、
確かに確かに
純増じゃないんですよ、
う
ん、
そうなんですね、
そう考えると、じゃあそれで上がりますかって言われると、はい、結構これね、バラ色の絵がね、全く実はね、うん、描けない、燃料電池でね、その水素向けの、まあ、触媒に使う、電極で使うんだけど、うん、プラチナも、ということを考えるとね、うん、ちょっとこれはね、思ったより厳しいなと、うん、で実際値段もね、どんどんどんどん下がってきてて、うん、もう1000ドル、1億ドル4000あたり、プラチナも1000ドルをもう切っちゃってるんだよ今ね、はい、プラチナの投資はね、そういう意味では本当にかなり難しくなりましたね、
あとあれですよね、そのパラジウムもまあ触媒に使うっていうのもなくもないかなっていうので、うん、
パラジウムは、ね、基本的にガソリン車に使うんですよ ね、
ガ ソ、 ね、う
ん、ガソリン車も結局ほら、うん、電気自動車
に使うわけだから、だから結局その辺も
たどる道も同じなのね、
うんうん、まあ、少しタイミングは遅いかもしれない
けど、かもしれないぐらいでね、方向としては一緒なんで、ここはね、うん、ちょっと昔と同じ発想でね、希少性があるから上がるかもしれないとか、うん、その生産国がね、非常に限られてるから、うん、供給不安だっていうと、まあ、一回はそういう相場があるかもしれないけど、うん、でも需要面から見るとね、非常に厳しくなってきましたね、
うんうん、コメントでこれからはアルミかなというのは、これはどういう、う
ん、まあ、アルミはね、今ね、実はね、値段がね、ものすごく上がってるんですけど、これ実はね、理由が全然関係なくて、うんうん、供給サイドで、はい、今、ボーキサイトのね、生産国 の、 ギニアで政変があって物が出ないかもしれないっていうね、うん、まあ、これはこれでコモディティとしてはね、非常にまあよくあるパターンなんですけど、まあ、それで上がったり今してるんですよ、うん、あと中国も例 の、 環境問題で、うん、もう排出ガスを、ね、抑えろって話になってるから、アルミの製錬所 の、ね、その稼働を抑えろっていう話を、ね、うん、共産党がやってるんですよ、うん、8割とかに、で生産量減ってるんですよね、うん、そういうのもあるから、結局供給サイドの問題で上がってて、うんうん、まあ、自動車のボディにねアルミ使いますけど、はい、まあ、それだけではね、うん、ガンガンいくってわけじゃないんで、うん、まあ、今上がってるのは供給サイドの問題ですね、
うん、需要が大きく上がるから将来的に上がっていくというものではなく、うん、一時的な要素が強い、
強いかなと思いますけど、まあ、銅とかもね、これから電気自動車でね、実際使う量がもう4倍5倍になるって言われてるんですけど、うん、今の値段だとね、どうなのかっていう話にやっぱなってきてて、うん、中国なんかも全然今買わないですよね、うん、銅高すぎるからって言って、本当に
中国は金だけでなく、うん、銅も安い時に買いたい、
そう、だから輸入がもう4割ぐらい減ってるんですよ、前年度月比で、
私ガンガン使う用途が少なくなってきたんじゃないですか、
ね、すごい在庫減ってるんですよ、
もうインフラ整ってきて、
そういうことだろうな、多分、
まあ、ある程度価格に慣れればね、買ってくると思うんですけど、今すぐではないんでしょうね、
なるほど、
結構ね、思ったほどなんかこうバラ色のね絵が描ける状況ではどうもねないですね、なんかスーパーサイクルだみたいなね話もありますけど、まあ、そうなるかもしれないけど、まあ、そんな簡単ではないかもしれないですね、
まあ、今の、まあ、高値圏に入っているのは、まあ、一時的な、まあ、政変というか、う
ん、一時的ですね、これはね、
はい、うん、ということですね、
世界的には在庫はいくらでもあるから、
はい、うん、では続いて原油、
原油ですね、はい、原油がね、これね、生産量がね、アメリカのね、これいつもやってるのは、そうですよね、ハリケーンでですね、はい、激減したんですね、これね、うん、やっぱりメキシコ湾岸に来たので、あそこら辺で結構油田をね開発してるわけですよ、海上のねとこでね、はい、あれがもう今でもどうなんだろう、一時3分の2止まってたんでね、地域だけでね、で1日あたり140万バレルぐらい止まってたんで、結構な量なんですよ、はい、で多分今もね120万バレルぐらい止まってるんですよ、ということはアメリカの生産量の約1割じゃないですか、結構大きいんですよ、うん、でそれね、これチャート見ると、あ、
すみません、WTI 原油の、ね、先物はもうちょっととりあえず置いときましょう、
はい、それ
ね、
何ページ目、
5ページ目ですね、石油の、ね、掘削リングと産油量なんですけどね、はい、で掘削リングは、ね、増えてるんですよね。で生産量はドーンと落ちたと。でこれはもう完全にそのハリケーンの影響で、うん、生産施設が動かなかったということなんで、うん、まあ、しばらくは原油の供給が減りますから、まあ、次の6ページ目の原油在庫ですね、この辺も少し減少傾向が続くかもしれないですよね、うんうん、だその辺は あくまでやっぱり一時的であるというふうに考えた方がいいですね、うんうん、まあ、もちろんそれを材料に、ね、買う人は出てくるかもしれませんけどね。でね、7ページ目、ガソリンの需要ですね、まあ、これはまあまあ、堅調です、うん、やっぱり少し動きは出てきてて、うん、高止まりしてるなって感じます、うん、でガソリンの在庫が、8ページ目ですかね、まあ、これは結構ガツンと下がってます、うん、需要が結構ありますん で今はもう時期的にガソリンをあんまりこう生産しないようにしてる時期なんで、うん、どうしてもガソリンの供給は減りますね、うん、その結果としては需要の高止まりとそれと合わせて在庫も減るというパターンになってますね、う
ん、いつも通りの、
うん、例年通りなんで、はい、まあ、これはあまり驚くことではないと、はい、で、ジェット燃料こちらもまあまあ頑張ってる感じですかね、うんうん、ちょっと減ってますけど、まあ、うん、この時期にしては例年と比べてそんなに変わらないので、実はコロナの今の状況から考えると、はい、いいじゃないかと。
戻した時すごいことになりそうですよね、う
ん、戻したらだからさらに減るんだから、はい、で実際石油製品の需要っていうのは10ページ目にね、うん、あるんですけども、これ先週かなりすごいですよって話してて、まあ、うん、先週分がドンとちょっと落ちちゃったんですけど、はい、まあ、結構ブレがあるんでね、うん、まあ、そういうふうに見ていただきたいんですけど、まあ、でも決して悪くはないと思いますよ、は
い、平均してもいいラインを、
うん、だと思いますよ、
走っている感じがしますね、うん、
でね、次のページがやっぱり、ね、面白くて11ページ目、はい、石油の製油所の稼働率ね、うん、すごい落ちてるじゃないですか、
はい、
うん、でやっぱりこれはね、さっきお話したハリケーンの影響で、うん、まあ、止めてる製油所が結構あったりするんで、まあ、そういう影響がね、今後石油製品の、供給にね影響が出る可能性があるんで、うん、まあ、それは少し石油製品の価格の高止まりにつながる可能性はあるかなという感じでしょうかね、
うんうん、どのくらいで回復していくんですかね。
いやこれね、もういつもよりも、ね、かなり遅いですね、
は
い、
あ、そうですか、
うん、さっきお話したように、まあ、生産の方はもう今3分の1になったのはまだもうそれにほとんど近いレベルで、もう2週間以上経ってるのに全然戻ってない、うん、
はい、
原油を潰す製油所の方も全然戻ってないんで、うん、結構これはね思ったより長引いてますね。
なるほど、
うん、で最後ね、価格の方いきますかね。 WTI 原油ね、12ページ目ですかね、
はい、
これはね、値段がねなんとか今踏ん張ってる状態ですね、
うん、
ちょっと今外の今の時間外の時間取引見ると70ドルぐらいまでね今戻ってきてるんで、うん、意外にこれもう一回上に行くのかなと、雰囲気ちょっと今なってきてるのかなって感じですね。うん、もしかしたら今お話ししてたようなアメリカのそういった需給の生産の話とかの影響で、うん、今週ちょっと少々ね上に行きたがってるのかなって雰囲気は今出てきてますかね、
うん
うん、まあ、そんなところをちょっとね目先は見といて、ここから下がらなければ70ドル WTI 原油を超えてくると、ちょっとこれから年末はですね、もう一段高っていうの可能性は出てきますね。ただそれがハリケーンだけだと厳しいねと、
うん、
一時的なんでね、
うんうん、
その間に何かこうくっついてね、うん、材料出てくればもう一段高あるかもしれないですけど、まあ、そうなるとまたねインフレとかねいうことも考えなきゃいけないんで、
うん、
まあ、その辺も含めてね、ぜひ株式やってらっしゃる方も原因は見といた方がいいかなと思いますけどね、うん、
はい、今日ね最初のコーナーで唐川さんにお越しいただいてご紹介しましたけれども、うん、金の ETF そして原油の ETF ね、江守さんのこの解説毎週聞いていると本当に身近なものになんとなく感じてきますよね、う
ん、なんとなくどころか身近になっていただいてるじゃない
です
か、
は
い、
身近
ですね、そこにアクセスできるものが増えるっていうのはすごくいいことですね。
実際取引できますからね。
そうだから、まあね、金融通りさんもずっとこれをやりたいということで進めてこられたと思うし、うんうん、あとはまあその取引業者さんもですね、やっぱり、まあ、クリックでね、できるといいなというのもあったと思うし、うんうん、まあ、これからどんどん、ね、発展していくといいなと思いますけどね、
はい、本当にね23日セミナーですよね、うん、
はい、
その日も使えるっていうのがね、
そう、その日だから休みだけどマーケット空いてる
じゃん、
は
い、動いてるんですね、
はい、その辺のリアルタイム
で、ね、生解説とかある、
生解説あいいですね、
と思いますけどね、
うん、はい、うん、ですのでぜひ皆さん9月23日のセミナーも そうですね、うん、はい、ご注目いただければと思います、うん、さあ、あっという間に60分が経ちまして、お別れの時間が近づいてまいりました。番組ではリスナーの皆さんからの質問も引き続きお待ちしています。さて、この後の YouTube タイムでは一つ残しておりますマネーボイスのメルマガ紹介していきたいと思います。ラジオ日経、江守哲、坂本慎太郎の投資戦略アワーお送りしてまいりました。江守さん、坂本さん、今週もありがとうございました。アシスタントは新井沙織でした。それではリスナーの皆さん、また来週。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。